西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井たか子。この番組は西宮市の提供でお送りします。9月の西宮徹底解剖はブラスの町西宮と題して、ゲストティーチャーに公益財団法人西宮市文化振興財団理事長の水田宗人さんをお迎えしてお届けしてまいりたいと思います。というわけで水田先生、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
水田先生とこのブラスバンドというか吹奏楽の関わりというのはものすごく遡るんですよね。
はい、そうですね、
はい、はい、
昭和36年、はい、1961年なんですけども、中学校に入りまして、入った中学校が上甲子園中学校という、まあ、ところなんですけども、はい、そこの吹奏楽部に入ったのが、私が吹奏楽と関わった始まりですね。
はあ、もうそこからやっぱり魅力に。
そうですね、
どっぷりハマってって感じですかね。
当時、まあ、中1ですから12歳ですけども、はい、そこから始めたのがですね、うん、高校になっても、吹奏楽を入り続けて、
はい、
今大学入ってからちょっと、まあ、ジャズの道の方にそれるんですけども、
はい、
ずっと、まあ、楽器は続けてましてですね、
うん、
で就職して社会人になってもバンド活動は続けてて、
はい、
ずっとやってまして、今でもやってるんですけどね、
はい、
だから12歳で始めた音楽が、もう50年以上ですね、続けてるという形になります。で特に、文化振興財団に行きましてからですね、うん、はい、西宮吹奏楽団という一般バンドを、まあ、受け持つことになってますのでね、
はい、
財団がそういうことで縁がなかなか切れないということで続けてるということがあります。
今特にじゃあ講師ともにもうこのブラスの町西宮を支えていらっしゃると言ってもいいんですよね。
そうですね、支えてるというよりもその中で育てられてるというか、そういった感じかなと思いますけど ね、
はい、本当に西宮やってらっしゃる方が多くて、吹奏楽、うん、はい、まあ、今回は吹奏楽王国の始まりということで、はい、今日はいろいろお話を伺うんですけれども、はいはい、そもそもブラスって何、はい、っていう方もいらっしゃると思うんですよ、
はい、
そこからじゃあちょっと教えていただけますか今日は。
はいはい、この、まあ、タイトルいただいた時にですね、ブラスの町西宮というタイトルなんですけども、
はい、
ここでいうブラスというのは吹奏楽のことで、本当は吹奏楽の町西宮という感じなんですけれども、まあ、一般にもブラスという、吹奏楽がブラスということがもう定着してるかなと思って、あえてブラスの町のままにしたんですけれども、
はい、
本来ですね、ブラスっていうのは金管楽器のことであります。金管楽器っていうのはマウスピースを使って唇を振動させてする楽器のことを金管楽器と言います。金属ではもちろんできてるんですけれども、最近はグラスファイバーでできた楽器もあるんです。それでも金管楽器と、マウスピース使いますので、
そうなんです
、はいはい、分類になります。で、もう一つの、管楽器が木管楽器ですね、
うん、
これはウッドウィンドとこう、まあ、言われるんですけれども、リードを使う、はい、楽器とか、あるいはフルートとかっていうのが木管楽器です、
はい、
でかつてですね、吹奏楽部のことをブラスバンドって言ったんです。
そうですね、
はい、そうですね、
我々なんかまだブラスバンドのイメージがちょっと強いんですが、
は
い、
そうですね、だから私が最初に上甲子園中学校で入ったのはブラスバンド部でした。名称がね、
はい、もうその時は名称そのものがブラスバンド部、
部でした、はい、
はい、
吹奏楽部とは表立って言ってなかったですね、当時はね。で現在はですね、その後、まあ、日本の吹奏楽会もいろんなところを視察行ったり研究したりしてですね、ブラスバンドっていうのは、英国式の金管バンド、ブリティッシュスタイルのバンドのことを言うというふうにはっきり、
はい、
分かれてきましてね、だから今ブラスバンドっていうと英国式の金管バンドのことをブラスバンドとして、で吹奏楽団はですね、ウィンドバンドとか、あるいはウィンドオーケストラとかウィンドアンサンブルというような表現をされるということが多いですね。
なるほど。じゃあそのあたりのところを踏まえて、はい、その歴史から今のね流星に至る、まあ、いろんなあれこれを、水田先生に教えていただきたいなと思うんですが、そもそもその西宮がブラスの町と呼ばれるようになった、吹奏楽王国の始まりというといつ頃からになるわけですか。
はい、戦前にも吹奏楽団とか吹奏楽部はあったと聞いておりますけれども、これが活発化してくるのが戦後の話ですね。
はい、
で辻清之先生と言いまして大阪音楽大学の名誉教授で現在尼崎市吹奏楽団の常任指揮者をされている先生が、西宮市吹奏楽団の、創立50周年記念誌に書いておられることがあるんですけれども、
はい、
そこではですね西宮では戦後間もなく8つの公立中学校、
うん、
8つといいますのは今津上甲子園高陵大社浜脇鳴尾潮瀬山口の8つの中学公立中学校ですね、
はい、
それと2つの私学高陽と宝徳によって、西宮市の吹奏楽活動が始まりましたとこう書かれてます。
はい、
で昭和26年にですね西宮北口の球場でですね第1回目の、西宮市の中学連合体育大会、まあ、中連体と今言ってますけど開かれて、その3回目からですね市内の中学校の吹奏楽部が参加して、まあ、開会式で国歌君が代とか行進曲なんかを演奏したと書かれています。で、まあ、当時辻先生も中学生だってこの頃はもう甲子園球場で中連隊が行われてたようなんですけれども大感激したとこのように、まあ、祝辞をいただいた記事の中にあったんですね。ですから、戦後中学校の吹奏楽部から西宮の吹奏楽は始まったと言えるんじゃないかと思ってます。
そしてきら星のごときいろんな学校がそこに登場してくるわけなんですが、はいはい、まあ、一番は今津中学ですかね。
そらそうですねやっぱりね、はい、今津中学校というのはですね市内の中学公立中学校の中でも本当にもう後発組でしてですね。
そうだったんですか。
昭和28年にできてるんです。
はい、
後の方なんですね。で当時、うん、今津中学校には吹奏楽部がなくてですね鈴木武夫先生という先生がおられて後ほど阪急少年音楽隊に隊長されるんですけども、はい、鈴木武夫先生が18名の部員でスタートさせたとこのように聞いております。
はい、
それから鈴木先生は本当に猛特訓をされてですねわずか3年後の昭和28年から3年後の昭和30年にはですね関西吹奏楽コンクールでですね3位に入賞すると。
はあ、すごい
大快挙ですね。
ねえ、
されてますね。そして翌年の31年には関西で2位に入るという、
うん、
状況でしたね。ただ鈴木先生はここで今津中学校を去られてですね昭和32年に阪急少年音楽隊というのが西宮球場本拠地に開設されるんですけれどもそこの隊長に行かれましてですね、鈴木先生の後任として徳津武先生が着任されます。
はい、
それから早速ですねもう関西大会で徳津先生が着任されてから1位になって全国大会に初出場するんですけれども、
うん、
1位にはなれずにですね2位に なります。翌年は全国で3位、で34年は全国で2位ということで昭和35年になって初めて全国で1位優勝という大快挙を成し遂げますね。
なるほど、ここからなんですね快進撃は。
そうですね、
はい、
ここに本当に今津中学の伝説が始まったと言えるんじゃないかなと思ってるんですけれどもね。ともかくですね今津中学校っていうのはすごい学校でしてね昭和35年から37年まで3年連続で1位です。
うわーすごい。
で38年には当時は3年連続1位になりますとですね大会に出られないんですね。
はあ、
で、
まあ、もう殿堂入りみたいな感じですか。そうで
特別招待演奏って言って全国大会に行くんですけれども、はい、審査の対象外で模範演奏をすると。
なるほど、
こういう年に昭和38年になりますね。
はい、
でまたその出場ができるようになってですね昭和39年と40年で2年連続で1位です。
はい、
ところが、まあ、昭和41年と42年はですね2年連続に2位になってしまいます。
うん、
でこの年に 今津中学校に買ったのがですね、昭和41年は東京都の豊島区立第10中学校、後々すごいバンドになるんですけども、
はい、
で昭和42年に今津中学校に買ったのがですね、これは島根県の出雲市立第一中学校、この中学校もすごいバンドになるんですけども、
はい、
こういったことで今津は2年続けて2位になってしまいます。そこでまあ徳津先生が発奮しましてですね、はい、徳津先生だけじゃなくて部員の皆さんも発奮しましてですね、昭和43年と44年には2年連続で1位をまた獲得すると、こういうことになります。でこの時に2位に入るのが、先ほどあの41年に1位になった豊島十中と3位に入るのが出雲一中と、こういうことになって、この3校がだんだんだんだんしのぎを削ってくるようになってくるんですね。
もう本当にこうつつけがたいみたいな感じで、
そうですね、
頑張るわけですね、はいはい、この3校、
はい、でとうとうですね、あの全日本吹奏楽連盟もですね、
はい、
昭和45年からはですねコンクールを1位2位3位の順位制からですね、金賞銀賞銅賞の制度に変えてくるんですね。
ほう。
でこれはですね、もう私の憶測なんですけども、多分今津中学校と豊島第十中学校と出雲一中の力が拮抗してきてですね、
はい、
順位がつけにくくなってきたからではないかと思ったりもするんですけども、それぐらいあの3校が拮抗してきます。
じゃあ金賞っていうのは何校かが金賞、
はい、そうですね、はい、例えばですね、今の制度で言いましたら、全国の中学校の部に、全国大会の中学校の部に30校出てですね、
はい、
8校が金賞なんですね。
はあ、
だから順位制の頃だったら1位から8位までが金賞と、こういうことになりますので、当時の1位2位3位というのはやっぱりすごい、
すごいですね、
ぶっちぎりの金賞ですね、今だったらと思いますね。そういったことで金賞制度になってからもですね、今津中学校は昭和45年から49年まで5年連続金賞ですね。
はあ、これはすごいことですよね。
本当にすごいですね。
部員の方がどんどん変わっていくわけですからね。
そう3年で変わりますからね、
はいはい、連続してというのは
で結局昭和50年にはまた5年連続金賞のためですね、特別招待演奏ということで模範演奏だけをしに行くということなんです。でやっぱりね、これ出場するのが1年でも途絶えますとですね、次の年は非常に難しいんですね、コンクールというのは。ずっと続けて出てる方が調子がいいようですね。で、翌年、特別招待演奏の翌年の昭和51年はですね、同賞に終わってしまうんです。
あらあらあら、
今津にしたら珍しいことなんですけど、でもやっぱり52年から54年までは3年連続でまた金賞ということでですね、本当にすごいバンドだったと思います。で、
はい、
昭和55年に徳津武先生が勇退されると、こういうことになりましてですね、私計算してみたんですけども、
はい、
徳津先生の在任中の今津中学校の成績はですね、全国大会で1位が7回2位が4回3位が1回です。そして金賞が8回銅賞が1回ということで、全国大会での入賞の数が21回とすごい、
もう堂々たる成績ですね、
はい、ですね。で私は昭和36年に上高中の吹奏楽部に入部したと言いましたけれども、関西大会がありましてね、その年に、まあ、1年生ですから出場はしてないんですけども、
うん、
先輩と一緒にコンクールの会場に連れて行ってもらったんです。京都会館だったんです、京都市のね、はい、で京都会館で連れて行ってもらってですね、そこで今津中学校が関西大会で優勝した時の演奏を聞いたんですよ。そしたらですね、上高中もそんなに下手でもないんですけども、普段の先輩がやってる演奏とは全然違うですね、中学生とは思えないようなですね、圧倒的な演奏を聴いてですね、鳥肌が立って立ちすくんだのを覚えてますね。それぐらい強烈な印象で、今でもそのサウンドは残ってますね。素晴らしいですね。
じゃあ皆さんにもちょっとそのサウンドをここで聞いていただきましょうか。
そうですね。
ね、1974年全日本吹奏楽コンクールの課題曲となりました高度な技術への指標という、この曲を神戸文化ホールで演奏してらっしゃる、それでは西宮市立今津中学校吹奏楽部の皆さんの演奏お楽しみください。 西宮市立今津中学校吹奏楽部の皆さんで、高度な技術への指標。いや、これ水田先生、中学生の演奏とは思えない素晴らしい演奏ですね。
素晴らしいですね、
はい、
このコンクールの時はですね、もちろん中学校の部、高校の部、大学の部、一般の部、職場の部ってあるんですけども、全部部門通じてですね、この演奏がトップじゃないかって
中学生が
すごいですね。今聞いていただいたサウンドがですね、いわゆる今津中サウンド、あるいは特津サウンドって言われた今津中学校の特徴的なサウンドなんですね。聞いていただいたお分かりのようにですね、演奏力が確かでですね、もう音符の正確な刻み、歯切れがいい、音色に艶がある、バランスがいい、もう緻密なアンサンブル、何ぼ褒めても足りないぐらいにですね、はい、素晴らしい演奏だと思います。そして徳先生はもうこれで、昭和55年に勇退されてですね、昭和56年には、徳先生の後を石川学先生が継がれるんですけれども、
はい、
石川先生になってもですね、全国大会へ出て行って金賞3回銀賞1回を受賞されてるんですが、1989年平成元年が最後の金賞で、それ以降27年間今津中学校はもう全国に出場ができてないと、こういう今は状況でありますね。
ということはまた新たな学校が台頭してきたということにもなるわけですね。はい、まあ、中学校の吹奏楽界というか、はい、その状況というとやっぱりかなり目まぐるしくその後は変わっていくわけですか。
そうですね、変わってきますね。ただ、西の目には先ほど言いましたように公立で8校、私立で2校の中学校、10校の中学校に吹奏楽部があって、それぞれにですね活躍をしていくんですけども、中でもですね、やっぱり大社中学校と上高新中学校が関西吹奏楽コンクールでいい成績を上げますね。
はあ、
というのはちょうど私が1年生の時で京都大会聞いてたんですけども、今津中学校が1位関西でね、で大社中学校が4位で、上高新中学校が6位ということでですね、うん、今の金賞制度で言ったら3校とも金賞取れてるというような、
そうですね、
状態がありましたですね。で今津中学校ができた頃っていうのはですね、愛知県に蒲郡中学校って言ってすごいうまい学校があったんです。それが日本で一番で、関西では上京中学校という京都の上京区の中学校が一番ということやったんですけれども、もう今津中学校はですね、 それらの学校を目指してですね、朝田昼田ナイターって言われる朝昼晩の練習をですね続けたということで、その時徳津先生はですね、天ぷらの端を指揮棒に変えてですね、
はい、
バシバシ指揮台を叩きながらですね、
はい、
練習に励んだと聞いておりますけどもね。
何本折れても大丈夫みたいな感じですか。
聞いております。私も上高新中学校の頃に徳先生に何回も教えてもらってるんですけど、はい、やっぱり指揮棒は天ぷらバシだったことを今でも覚えてますね。
そうなんですか、はい、じゃあ今津中学、上高中学がもう本当にすごい、
そうですね、
ところを争った時代がその後、
そうですね、
続くわけですね。
上高新中学校はやっぱり今津中学校の隣の中学校でもありましてですね、
はい、
目標に一生懸命練習をしたんですけれども、なかなか、コンクールで勝てなかったんですけれども、関西大会では絶えず上位に2位3位というところに入ってましてですね、
はい、
ただ全国には行けてないんです。今津中学校ありますから。当時は全国大会に出れるのは、1位だけ。今だったら金賞で、関西から3校出れるんですけれども、当時は1位だけということで
厳しかったですね。
出れなかった、で出れなかった、2番手3番手争いが関西では上高新中学校と奈良県の天理中学校ということで、もう永遠のライバルでしてね、上高中と天理中っていうのは、
はい、
で2位争いを演じてたと。でずっと今津が1位というような当時は時代がありましたですね。
そして目を 大学の部に転じますと、はい、大学もこれまた西宮はすごいんですよね。
そうですね、はい、西宮には関西学院大学がありましてですね、管楽の吹奏楽部はですね、昭和37年に初めて全日本吹奏楽コンクールで1位になります。それまで関西で2位止まりで出場してなかったんですね。今言いましたように1位しか出られない。
あ、でこのハードルは高いですね。
そうですね、はい、で初めてですね、昭和37年に1位になってですね、はい、で全国へ行って1位になって、それから3年続けて昭和39年まで1位になります、はい、で先ほどの今津中学校のところでもご紹介しましたけども、特別招待演奏ということになるんです、4年目は、
はい、
で昭和40年には特別招待演奏で、まあ、模範演奏だけしたと、うん、で翌年の昭和41年から43年までまた2度目の3連覇をするんですね。
うわ、
で翌年の昭和44年には2度目の特別招待演奏、もう当時は画期的なことでね、
はい、
すごかったんです。で45年から、金賞制度になるんですけども、うん、45年から49年まで55年連続金賞、
すごいですね。で
昭和50年には3度目の特別招待演奏ということでですね、もうこの頃もう大学の吹奏楽というと関西学院大学、うん、もう全国に知れ渡ったですね、もう
まさに黄金時代、
黄金時代ですね。
本当ですね、
本当に素晴らしい。管楽の演奏も非常に艶のある完璧な演奏で、もうシンフォニックバンドの模範と言われたような大バンドでしたね。
やっぱりその管楽サウンドみたいなことで全国から注目されたということになるわけですね。
そうですね、実は私高校がですね、管楽のすぐそばの県立西宮高校で、はい、そこの吹奏楽部におったんですけども、はい、管楽の演奏をしょっちゅう見学に行かせてもらってですね、その練習の、まあ、厳しさ、すごさ、それとサウンドの良さというのがですね、本当に参考になりましたですね。
はあ、そして、西宮市には西宮吹奏楽団という今の西宮市吹奏楽団ですかね、はい、こういった市民バンドも生まれてくると。
そうですね、うん、まあ、西宮市、今の西宮市吹奏楽団、当時は西宮吹奏楽団と市が入ってなかったんですけれども、西宮市教育委員会によって昭和39年に作られたんですが、この、まあ、吹奏楽団ができることによってですね、生涯医師を続けてですね、吹奏楽をできる体制が出来上がったと、
うん、
こういうことで、これも全国では画期的なことだったと言えると思います。
はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、
全日本吹奏楽コンクールで1位を7回、金賞を11回受賞した、もうその当時一時代を築いた西宮市の吹奏楽部の名門中学校はどこでしょうか。
はいね、なんとかサウンドって言われるぐらいのもう素晴らしいサウンドを紡ぎ出した名門中学校でございます。さあその中学校のお名前をお答えいただきたいと思います。さあこのように、まあ、西宮市には中学校、そして大学、それから、まあ、これ来週お話しいただこうかなと思うんですけど、マーチングの日本一もありますし、もう全ての分野でこの吹奏楽、ブラスの町西宮っていうのはまさに本当に花開いていくわけですよね。
そうですね。
昭和40年代からですか、この吹奏楽王国と呼ばれるようになったのは。
そうですね、まあ、今津中学は昭和35年に日本一、管楽が昭和37年に日本一、これでだんだんだんだん脚光を浴びてきてですね、
はい、
もう40年代に入りますと全国から吹奏楽王国西宮と言われるようになって、もうたくさんの見学者の方が来られるようになりました。で、まあ、たくさん来られたんですけども、当時の阪急少年音楽隊の鈴木武雄先生とか今津中学の徳津先生っていうのはですね、その 蓄積されてきたノウハウをですね、惜しむことなく吹奏楽やマーチングのことを教えられていましたね。これは素晴らしいと思います。で、こういったこれらの先生方の指導法がですね、全国に広まっていってですね、今の今日の我が国の吹奏楽の隆盛が始まったんじゃないかと、このように思ってます。かつてはですね、西宮とかあるいは関西に偏ってたんです、優勝できる学校が、はい、でも今はですね、北海道から沖縄までですね、もう全国的に素晴らしいバンドが誕生しました。そのきっかけはやっぱり、西宮の徳津先生という素晴らしい先生方がノウハウを公開してきたということが原因の一つではないかと、このように考えてます
ね。西宮のねバンドが常に勝つっていうのにちょっとだんだんね難しくなってきた部分はちょっと悲しいですけれども、でもこうやって全国のレベルが上がっていった、その支えは西宮だったっていうことではちょっと誇らしいですね。
そうですね、各地の指導者の先生からですね、私もよくお会いするんですけれども、鈴木先生の話とか徳先生の話をお聞きして先生方にお世話になったってよく言われるのは大変嬉しいことですね。そうですね、誇らしいですね。
さあ今日は吹奏楽王国の始まりと題してお届けしてまいりましたが、来週はマーチングと3000人の吹奏楽、うわ懐かしいと思われた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。3000人の吹奏楽、お出かけいただいた方もたくさんいらっしゃいます。そんなお話をたっぷりしていただきたいと思います。ブラスの街西宮、ゲストティーチャーは公益財団法人西宮市文化振興財団理事長の水田宗人先生でした。どうも先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。